いまだに一番好きなのは、ナバルデウスの横を、並走して泳ぐっていうのが、一番気持ちいい瞬間なんです。
そういうゲームありますよね、海の
何、七つの海のティコ七つの海のティコの話してんの
行こう、ナバルデウス。
いや、だいぶサイズ感も違うし、凶暴性もありますけど、え、マジ
マジです。
やば。
また新たな、
ちょっと、はい、メンバー間違えました。収録メンバーを。
だから、
はい、始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
ローリンです。
ルシです。
いやいやいやいやいや、久々ですね、カオリンさん。
お久しぶりですね。
カオリンさん久々ですねっていうのも久々。ずっと冬眠してたんでしょ。
そうなんですよ。超える超える超える。
そうですね、鍋食いすぎですよ。鍋ばっか食ってね、ロシさん。聞いてる？何携帯じって
る？すいません。
若者みたいな。
ここから話す流れでね、ちょっといろいろ大事な情報
を。あ、台本をね、用意してくれてるのはありがたいですけど、もう本番なんで。
はい。
という、今回は第566夜でございます。
はい。
いや、最近どうですかのコーナーですが、最近あった出来事見ましたよ。
え、
ねえ、かおりさん
見ましたよ。例のあれですよね。
そう、
どれ、
東出っていうじゃないですか。
はい、
東出昌大。
はい、
まあ、俳優の一時いろいろ問題になりましたけど、
私は
擁護派ですよ。
あ、擁護派なんです。
あ、そうですよ。まあ、どっちだとしてもですよ。問題があろうがなかろうが、そういう風に生きていくって決めて彼がそうやるんだったら、それはもう応援するのがファンでしょっていうのに、私ね、もう昔から実は好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
彼が出てるドラマとか、結構な数見てる。
そうなんだよね、それはわかります。
むしろなんだったら彼を通して長澤まさみを見てるんですよ、こっちから。
コ
ンビ
です
か。JP をね、東出応援することによって長澤まさみを応援してるようなぐらいなんですよ。東出さんの出てる YouTube 番組にもうルーシーが普通になんか出てて、でなんか最初なんかチュパミさんが騒いでたんですよ。ルーシーさんが出てる言うて、
はい、
でえっつって、で実際にその番組見て、どうせ通行人やろみたいな、たまたま通りかかって出てんのかなと思ったら、40分ぐらい2人だけで歩いてるんですよ。
長尺
でっていうか、画面はずーっと2人だけで、で会話しながら互いにね、こうでああでみたいな、でルーシーさんはどうのこうのですか、ああそうなんですよみたいなんで、え、2人の番組始まった、
普通に会話の応酬してるって
え、やばーって、あれ何なんですか。
え、いや、たまたま別件でその場にいたら、
別件で、
別件です。
え、東出さんと何かするためじゃなく、
じゃないです。
そんなことある？
別件でその場にいたら、忙しいからあとよろしくって言われて、
呼ばれた人から。
そうです。
あ、本来出る人がいたの。
そうです。
台本があってのフリじゃなくて、本当にそうだったんですか。
マジでその場で、ちょっと忙しいからあとよろしくって言われて。
そんなことあるんですね。
いや、失礼だよね、その人もね。
嘘だろう。
ちょっとすごいですね。
そんな、ね、あんな盟友を目の前にして。
で、山津さんへ、それが放送された後に、
はい、
ちょっと言ってること違うねって怒られました。
なんでやねん、お前が出る。自分が
大抜擢されたの
に。ひどい。叫んだと思いましたけど。
叫んだ以外何もない。
でもすごいですね。台本なしでじゃあ、蝶々役を一緒に行って。
そうですよ。
もったいな。
すごいですね。
びっくりした。
で、結局なんかね、ひたすらそこら辺のに路上を歩いて。
そうですね。
で、ルーシーさんがやってるその作業の説明とかして、
そうですね。で、
今後の日本はこうあるべきだとか、こうやって解決しましょうみたいなのを東出さんとね、二人だけで、ひたすらなんか話進めてって。まあ、なんて番組かは言わない
ですね。
いろいろと面倒くさくなるから。
そうですね。
けど、本当に二人だけでずっとあんだけやって、いや、でもね、絵が持ったよ。
どうだろうか。
いや、さすが。さすがですね。
いや、さすがですよね。
もうやっぱ日本代表まで行っただけあるから。
違いますね。オーラがね。
オーラが違う。
八村塁じゃねえよ。
八村塁じゃないんだ。
あれ、
八村塁と東出さんの。
すごい、もうスター
じゃないんだ。やっぱ絵が持つなと思ったの
に。なんだこの流れ。
あ、じゃあ、ルーシーが八村塁にやたら似てるから抜擢されたわけでもない。
ではないですね。
そうなのね。ああ、じゃあ、奇跡だよ。これだから、ホラボドのおかげよ。コラボドで緊張感ある収録に慣れてるから、不意にそんな東出さんとちょっと YouTube やろうってなってもできちゃったんだよ。
まあでも確かに思ったほど緊張せず喋ってるなと思いました。
緊張とかしてないから、はい、もうそういう打ち合わせがあってとかなのかと思ったら、もう
ぶっつけですよ、びっくりした。
え、すごい。
つまりもみさんのおかげというか、
あ、そうですね、まあ、私もだからめちゃめちゃ間接的に長澤まさみと会ったってことでしょ。
間接的にね、
はい、
もう実は会ってる。
何枚あるんですかここに、うん、
面がね。まあね、気になる方はね、
ちょっと探していただいて、
もう自分で頑張って探してみてください。
探していただ
いて、はい、という、まあ、そんなことですけれども、かおりんさんは何かありました？
何か、いや、あったんですよ。
あったんですか？
なんかちょっと怖い話があって。
急に怖い話。
いや、怖いと心霊とかじゃなくて、いや、めちゃめちゃ怖いですよ。
振りかぶるな。
いや、いや、あの、実家の話なんですけど、
はい、
実家の近くで、まあ、ゴミ収集場所ってあるじゃないですか、どこの家
も、はい、
決まった場所があって、
あるね、
うん、で、うちの近所のゴミ収集場所で、うんうん、ある日朝ゴミを捨てようと思ったら、そこに首を切られたカラスの死体が、
いやいやいやいやいや、
吊るされて
さすがに嘘はあかん。いやいやいや、どういうこと
ですか。
落ちてるなら、まだしも吊るされてるわ。
あの、いや、ありえないじゃないですか。
ありえないよ。
は
い、
でも、しかも第一発見者がうちの母で、
そんなアホな。
でも、ゴミ袋だと思ったんですよ。
まあね。
で、近づいてみたら、もうめちゃめちゃ下に血が。
で、カラス。
で、カラスだったんですよ。
首もないの。
いや、首がなんか中途半端に裂かれてるっていう。
うで、ブラーンみたいな。
ブラーンって。
わぁ、すごいやん。
で、なんかこう、針金みたいなので、吊るされてて。
あららら。
うわぁみたいな感じになって。
なんやろ。やっぱ恨みかな。
めっちゃ怖いじゃないですか。
今ほら、農作物を食べるだの、ゴミを散らかすだの。
でもやっぱ怖いし、子供とかが通るその通学路になってて、もうやばい、やばいじゃないですか、そんなの。で、警察呼んだんですよ。うん、でも大騒ぎですよ、その辺。
本当に？いや、あれじゃないの。
フェイクとかって思うじゃないですか。
いや、普通に売ってますよ。
なんかありますよね、プラスチックみたいなやつ。
本物で。
やばい。
え、やばいよ、
そう。
近くで見たらカラスって意外と大きいじゃないですか。それもまた怖くて。
じゃあ子供の仕業でも、ヤンキーの仕業でもないよ。
いや、いや、思うじゃないですか。
は
あ、警察も来て、
は
あ、周辺でちょっと調べるんでっていうことで、なんか聞き込み回ってもらったんですよ。
お
ー
お
ー
おー。
そしたら、結果、その近くのアパートに住む、中央人だったんですよ。
あ、
国のね、差別をするわけじゃないんですけど、
文化や。
その、戻ると、うん、ゴミを変な時に出す。要は決まってるじゃないですか、曜日で。
はい、
だけど、そのお国の方々が、うん、要は曜日関係なく生ゴミを出すと。
あ、なるほどね。
それで、冬なのにちょっとカラスが寄ってきてるっていう、別の苦情が入ってたらしいんですよ。で、どういう思考回路か分かんないんですけど、悪いのはカラスって思ったんです
よ。あ、なるほどね。
あの、自分たち。
自分じゃない
んだ。そう、自分たちは別に、そう、ゴミを出してるだけ、みたいな、うん。カラスが来なくなればいいんでしょ、うん、っていう考えだったみたいで、
その
、5人ぐらいいたんですけど、住んでる人たちが。その人たちが、要は、どういう風にしてやったのか分かんない。カラスを捕まえて、殺しといたと。
んで、吊るしといたと。
どういうことみたいな。
飲酒村の話
みたいな。
めっちゃ笑顔で言ってるけどね。めっちゃカオリン笑顔で言ってるけど、って言いながら。
そんなことありますって思いません？
いや、まあそうだし、ちょっとした文化の違いもあるし、ちょっと過激すぎますけどね。
こんなことが、その、まあ、自分の家のところで起こるなんて思わなくて、
うん、
もう、階段パンもありましたからね、それで。
大丈夫ですかね、ルーシーさん。今度カオリンさんが吊るされるんちゃいます？
怖い怖い。
この配信を聞いた後の人たちが。
いやいやいや。
来て、いや、話したのは私だと。悪いのは私だと。
そうですよ。
で、その次は、我々ですよ、そうなってきたら。
あ、行くか、東出さんも。
ああ、
東出さん
だいぶ行ったな。
そんなことがあったんですよ。
怖いね。
超怖い、超怖
い。もったいない、こんなとこでこんな話しちゃって、もう、ゾッとする話の時にやってましたよ。
いや、もうちょっと言いたくて。
怖すぎるよ、もう。
なんかゾッとする話ですね。
いや、わかりました。もう最近どうですかのコーナーは、もうカットです。
いやいや、私のとこだけカット
して。いや、ダメです。
いや、この辺りなのじゃぜひ出してもらって。
濃厚すぎましたね。まあ、なんてことをね、言っておりますけれども、
はい、
そんなことよりも、はい、この番組は何ですか？
ボードゲームと。
そう！映像作品を取り上げる。そうですよ。そういった番組ですから、ギアチェンジして、やっていきたいなと思いますけれども、今回の特集はこちらでございます。第4四半期おすすめゲーム紹介。
第4四半期。
そうですね。まあ、昨今はね、まあ、一般流通品だけで考えても、1ヶ月間20作品以上出るわけですよ。もう正直どれ買えばいいかわからないなと。まあ、そんな人も多いと思います。まあ、結果今後出る作品ばかりにね、目が行ってしまって、発売された両作が埋もれてしまいがちですよね。
うん。
そこで今回は、この1月から3月にかけての第4四半期に発売されたもの、もう第4四半期って言葉、そもそもみんなあんま知らないと思う。
あんまり聞かないですけど。
まあ、簿記とかね、うん、なんかこう、決算とかね、そういう会社関係だとね、よく使うんですけど、うん、まあ、その第4四半期に発売されたものの中から、もみ的に超おすすめの、今すぐ購入してほしい しい、もしくはゲーム界で見かけたらぜひ遊んでみてほしいと思う作品をピックアップしてご紹介させていただきます、
うん、はい、
はい、ではまず100点の指標を決めましょう。かおりさん考えてください。
100点の指標ですか。
ええ、
あのカールで、
カール、
カール、
カールってあの歯にくっつくことでおなじみの、
あれも
カールルイスじゃないですよ。
カールルイスじゃない。カールルイスじゃないです。
ジョイナー君でも
じゃな
くて、
あ、そうです、カールです。あの明治のカールね。
あ、わかりました。
売ってないんですよ、関東。
関東は売ってない。そこら辺も売ってない。
で、私ずっと食べたくて、うん、関西の友達に最近送ってもらったんですよ。
あれ、そこまでして
妙に食べたくなって、で食べたいなって思うとめっちゃその気になっちゃって、あ、ちょっと送ってくれる、まあね、って言ったらめっちゃ送ってくれたんで。
なるほど。
久しぶりに食べたらめっちゃ歯くっつく。
そうね、あれとキャラメルコーンはマジで、あの歯の治療中に食べるべきだね。
久しぶりに食べたらやっぱ美味しいね。
あ、そうね。
美味しかった。
これは確かにそれでも手に入れたいですね。
入れたくなった。
あ、ということはあなたにとっての100点がカールだと。
カール。
これを抜くのは難しいですよ、ルーシーさん。
うん、あ、はい。
ルーシーさん、カール好きじゃないの、
くっつくからあんまり好きじゃない。
まあね、マイナス点はそこですからね。
良くないですね、
これ。嬉しいですけどね。
ということで、カール100点として、この後紹介するゲームが何点かっていうのをね、伝えていきたいなと思いますけれども、はい、まずはですね、こちらから行きましょう。はい、ドドン。クワックサルバーザ・デュエル。
クワックサルバー。
あ、そうですよ。お二人も大好きなあの、クワックサルバー。
うん、
まあもうあれ2018年にね、ドイツ年間エキスパートゲーム大賞を受賞しましたけれども、うん、あの名作を2人専用にアレンジしまして、この度発売されました、
うん、6年ぶりに、しかも2人プレイのものを。
そうですよ。でゲームジャンルとしては当然バックドロー&ビルディングですね、うん、はい、まあ、袋の中からこうどんどん取り出していって、うん、うまくいくかなっていう、まあ、ワクワクドキドキできるゲームでございますけれども、人数は2人専用、そして時間は45分から60分となっております。
結構、え、2人用で、
お気づきですね。大体想像するのは、ああ、はい、あのクワクサルバーが2人用ってことは、まあ大体20分か30分ぐらいかなってね、うん、思いますよ。違うんですよ、長くなってるの。
重くな
って1人に対してのウェイトが
っていうか、クワックサルバーなんて、うん、ほぼソロゲーじゃないですか、あんなもん。
いやー、すごい極論だけど、まあ言いたいことはなんとなくわからんではないですよ。引いては引いてはみたいな、インタラクション若干薄めですからね、まあ、だからこそパーティーゲームとしても面白いっていうところなんですけど、そしてゲームデザインは今回ももちろんウォルフガング・バルシュでございますね、はい、以前に配信した2024年度第3四半期おすすめゲームでも彼の作ったザ・セイムゲームを紹介させていただきましたが、ここでね、やっぱ思うのはね、彼のゲームデザインの幅、凄まじいなと。もうほんと一人じゃないんじゃない、って裏に誰かいるんじゃないのみたいな。国津屋もそういう説ありますからね。
実は何人も
いる、影武者めちゃめちゃいるんじゃないかな。
クラム先生みたいな。
ありえま、クラム先生もそうですね。まあ確かに矢立て始めとかね、そうなんですけれども。まあそういう幅の広さ、ここにもね、うまく出ておりまして。で、一応、まあフレーバーとしては、魔法医師たちが患者をね、取り合うっていう。
へー、
患者を取り合う。
そう。俺が治したるから、向こうの病院に行くなっつって、うちの病院に来いっつって取り合うんで、うん、これね、メインボードから出てくる患者コマがね、茶色の患者コマが、こっち自分側に来たり、やっぱり引き返して相手側に行ったりを繰り返すゲームなんですよ。っていう、もうマジで謎ゲーなんですけど、で、まあ、ルールとしてはもう本当にまた袋から取っていくっていうところだし、あと自分のそのチップたちを、うん、まあ、新たにね、ビルディングしていく、強化していくっていうこともできるっていうところは一緒なんですけど、前は鍋でグツグツやってたんですけど、うん、今回は瓶になって、しかも3つまでしかチャージできないんですよ。
へー。
で、この3つが決まると、その効果が発動して、そしてその瓶の中にスポンって入っちゃうっていう。で、また続きしますか、続きしませんかっていうところなんですけど、当然バースト要素もあるので、まあお邪魔なやつをどんどん引いてしまうと、それが発動できなくて、相手側の方の病院にどんどんと進んじゃうよと。っていうので、行ったり来たり行ったり来たりを見つつ、まあ規定回数のラウンドを繰り返して、どちらが勝ちますかって、そういったゲームなんですね。はい。で、私がね、このゲームで伝えたいことは、やっぱりこの、クワックサルバー二人でやってる過程って結構あるんですよ。夫婦とか。じゃあもういらないじゃんって思うかもしれないですけど、さっき言ったようにこれ、60分になってるということは、もう正直ね、ガチゲーになったんですよ。もう、笑顔なんかないです、このゲーム。この前もやりましたけど、アピ共感でやりましたから、シッシャーとか、やめろーって言いながらって。
戦争みたいな感じ。
いや、本当にそうですね。でも戦略がめっちゃ必要です。 運ゲーなのに、しっかり考えないとマジで負けます。だから残り何が何個入っててとか確率も考えないといけないっていう、まあある意味このデュエルにおいてクワックサルバーシリーズは完成したと言ってもいい。
お
そしてリプレイバリューの高さ、まあ当然そうですよね、うん、自分のこのバックビルドする際のいろんな効果っていうのは遊ぶたびに変えていいし、でラウンド前の処理なんかも毎回違うんですよ。っていう意味ではこれは夫婦とかカップルとかそういった時のために買っておいてずっと遊べます。
うん、
大丈夫です。仲悪くならないですか？
仲悪くなります。
なるんだ。
負けた時の悔しさのもう異常ですね。
ね、それぐらい重いってことですよね。考えて考えて。
でも当然運要素も半分以上あるんで、うん、バックから取っていくっていう。もうそこの塩梅を楽しめる方っていうのはめちゃめちゃ楽しめると思いますよ。
うん、
すごくいいゲームです。で、これはね、じゃあカールを100点とするとね、もう95カール、ね、95カール
ですね。かなり高いですね。
ね、私もカール好きですから、うん、もうリアルに100点の指標をね、大事とさせていただいた上で、95カールです。
すごい。
いいゲームですね。まぁ、ちょっとボックスにね、書いてある文言がダサいことだけがネックですけどね。
熱い駆け引き、
駆け引きって日本語で書いてますね。やめてほしいですね。はい、ではどんどん行きましょう。続きましてはこちらでございます。
はい。
はい。
負担ですね。これ昨日やりましたね。
やりました。
このメンツで。
はい。
面白かったね、これ。
面白かったですね。
なんだったら何も期待してなかったですからね、これ。
びっくりしましたね、ちょっと。
自分も買って届いておいてなんですけど、なんで買ったんやろってちょっと思ったぐらい、そのボックスから見ると面白そうに見えないんですけど、めちゃめちゃいいですよ、このゲーム。
いいゲームだった。
まあそりゃそうですよ。だってゲームデザインは、アスガー・ハーディング・グラネルドとダニエル・スキポール・ペダーセンのタッグなんですよ。
タッグ？
もう一回言える勇気もないぐらい難しい名前の二人なんですけど、はい、彼らの作品として有名なのは、フラムルージュとか、うん、あと私たちの大好きなディープブルー、それからヒートが有名ですね。で、テーマとしまして、インドネシアの森に花や木を植えて動物たちが住める環境を作りましょうっていうね。なんて牧歌的なんだと。
本当に。
それだけ聞くと、
非常にいいパズルゲーム、
うん。
そう、パズルゲームなんですよ。しかもオープンドラフトの。まあ、オープンドラフトっていうのは要は、取っていくものを先に公開して、で、時計回りで一つずつ取っていくっていう形なんですけど、で、まあ一応45分ゲーとはなってるんですけど、体感で言うと本当に20分くらい。
20分くらいですね。
あ、そうでしたね。
シュッて終わりますよね。
シュッて終わる。
パッて始まってシュッて終わる。で、ルールは、この花チップですね。大量にあるこの青と赤と黄色と黒の花チップをこれオープンドラフトしていくわけですよ。で、置いていってエリアごとで埋めていけたら点数もらえますよ。もうほとんどそれだけなんですけど。
そう、シンプルですね。
そう、シンプル、うん。でもやはりこれのすごいところはその置き方にちょっとしたエッセンスを加えただけで、うん、こんなに、
そうなんですよ、
こんなに面白くなんのって。ってところがポイントですよね。
うん、
どういうルールですか？
どういうルール？
どういう置き方のルールですか？
もうすでに手元にマップが存在していて、
うん、
置くときのルールとしては、必ず隣のマスに順番に置いていかなきゃいけない。
はいはいはい、そうですね。もうすでにあるところに繋がるように置いていきつつ、はい、かつ今回のターンで置かなきゃいけないやつも、それぞれが繋がってないとダメ
だ、は
い。
で、ルールで言うとそれだけなんですけど、うん、ただ得点にするためには、同じ色を重ねなきゃいけないとか、
うん、
同じ島の中に別の色を入れちゃダメよとか、
そうですね。
結構縛りが多いっていうところがまあありますよね。
そうなんですよ。ここがポイントで、同じ花を重ねると自動的に木になるんですよね、
うん。
樹木に。で、さらにその樹木でエリアを埋めると動物コマがやってくるわけですよ。で、これらが点数をバンバン生んでくれるから、そりゃどしどし木も立てりゃ動物も来てくれってなるんですけど、今度はそいつらが邪魔になるんですよ。これがね、立体コマであるところの視認性としても非常に優れてるなって思うんですけど、木が邪魔して花が置けるスペースがなくなっていくんですよね。で、繋がって置いていかなきゃいけないから、あ、連鎖できない。動物が邪魔で花が置けないっていう風に、どんどん首が締まっていく。このね、ちょっとしたエッセンスがもう全てですね。
全てですね。しかもそのエリアで違うものを置いてしまったり、うん、完成できないとマイナス点になっちゃうんですよね。
ああ、そう。そこのね、シビア感もいいね、
うん。
もうこれちゃんと完成させないと激烈マイナス点食らうんで、うん、じゃあもう最初からこのエリアには置きませんとしたいけど、まあ規定回数やっぱり花取っていかなきゃいけないから、うん、そこもまたね、誰がスタピーになるかによって相当変わるから、いや、シビア。 で、あと、木立てないでじゃあ行こうっていうのも一応戦略としてあるわけですよ。うん、花を重ねないように進めていってみたいな。うん、まあ、後回しでいいかなと思うと、これがまたやらしいことに、動物コマ3個しかないから、
そうなんですよね。
早いもん勝ちであっという間に他のプレイヤーに取られちゃうと点数持ってかれちゃうんで、うん、もうそこの戦々恐々感。いやー、よくできてますよ。
できてる。びっくりしましたね。なんか最初、本当に楽しいのかこれ。なんか空気感が全員漂ったじゃないですか。
ルール聞いただけだと、その瞬間競技終了するんじゃないかぐらい、いや、シンプルすぎたなみたいな思うんですけど。
みたいな感じだったら。
これはね、クイビットとかバッタポーカーをやった時と同じ感覚ですけど、聞いたルールと遊び応えが圧倒的に違うんですよ。これが負担のすごいところですね。で、またね、やっぱ言うのが、そのパズルゲームってね、飽きやすいですよ、ボードゲーム。
うん、
まあ、いろんなパズルゲームあるんですけど、うん、毎度同じことを目標として進めていくのがほとんどなんで、うん、まあもう飽きちゃうかなっていうパターンあるんですけど、このゲームは上級ルールも用意されていて、新たな目標っていうのは入ってくるから、ちゃんとね、何回も遊べるようになっている。うん、いや、さすがですね。やっぱヒートとかね、フラムルージュ作っているタッグなだけあって、細かいところにもね、ちゃんと目がいっているという。うん、ただ一個。1個ネガティブな点があってね、
はい、
組み立てね、
ああ
ルーシーさんね、これね、
そうですね、すごかった、
ものすごい大変だったらしいです。
箱開けて中見た時に、あの内箱も自分で組み立てなきゃいけないし、木とかも全部自分たちで組み立てるようになってるんですけど、
木ものすごい数、
とんでもない数が入ってるから、正直このゲーム買った人はまず家で組み立ててからゲーム会に持って行ってください。じゃないとね、 3,40 分ちょっと時間潰れます。なので、まあ、そこだけ気をつけていただいて、購入した方はね、
うん、
こちらはまあカールを100点とすると、まあ80かな、
80。
このゲームはそういったまあギャップもあるって意味では、うんうん、まあ正直120以上いくんですけど、まあ現実的な評価で言えば、うん、まあ、このコンパクトさも含めてまあ80ぐらいかなと思います。まあ、ここまでね、そんなシビアに点数つけてるってことは、もみさんこの後も
そうですね、
えらいことになるんちゃいます
か。まだ残ってますよ、さっ
き。続きましてこちらでございます。
はい、
ダン、リバージュ、
リバージュ、
リバージュです。見てください、この可愛らしいボックス、ね、そしてコンパクトな箱のサイズ、うん、ゲームデザインとしてはトライブスオブザウィンドウとかワイルドスペースでおなじみのヨアヒムトームですね。ヨアヒムトームでございます。これゲームジャンルとしてはドラフトタイプの紙ペンゲームなんですね。はい、
かわいい。
これ5人まで遊べて20分から30分かかりますよ。そう、めちゃめちゃ短いんですよ、
うん、
このお手軽さがこのゲームの最もたる評価になってます。ルールがとにかくシンプルで、まあ、紙といってもこれちゃんと後々消せるようにマジックで書いていくんですけど、うん、これが冒険の島になってるんですね、
うん、
で、ここのスタート地点からゴール地点に向けてどんどんとチェックしていきましょうと。で、チェックはどうやってつけていくかっていうと、この2枚のカードが右隣から回ってくるんで、それのうち1列だけ消して、そこに書かれているマスを連続して消せるっていう風になってるんですね。で、また隣の人に渡すと、うん、ということでこのゲームは全員同時手番です。
はい、
うん、だから実際にやってること自体はまあ60分くらいかかる容量なんですけど、全員同時手番なんで20分くらいで終わってしまうという、もう一気にお腹いっぱいになりますね。で、ゴールすればまた次の島が登場するんですけど、
うん、
途中にいろんな宝箱とか目標が用意されてるんですよ。だから点数取りに行きたいとか特殊効果を発動させたいと思ったら寄り道したくなるんですね、
うんうんうん、
でも寄り道ばっかしてると他の人はどんどんとゴールして新しい島にチャレンジしだすから、そこの駆け引きっていうところがまあ熱いし、ルール説明も5分ぐらいで終われちゃうんで、プレイバリューが圧倒的に高い、
うん、だって今の説明でもうプレイできそうですもんね。
そうですよ、
本当に、
はい、非常に簡単です、
うん、
ってことなんですが、
はい、
これね、まあ、ちょっとプレイの注意として、うん、せかしたくなるんですよね。
せかしたくなる。あ、同時だから。
そう、同時で隣からカード来るの待つじゃないですか。
はい、
よくあるパターンが、どっかで溜まっちゃうっていう。
はいはいはいはい。
早くもみさん回してよ、ちょっと私ずっと待ってんだけどみたいになっちゃうんですよ。で、人によってはじっくり考えたいし、人によってはもうさらっと次行きたいっていうのが出ちゃうんで、そこはね、ちょっと広い心で遊んでいただくことを推奨したいですね、
うん、
はい、あくまでもワイワイしたいゲームなんでガチゲーではないです。あと、性善説ありきです、これは。
あ、
同時だからなおさらってことですね。
紙ペンゲームあるあるですけど、やっぱ性善説、うん、みんなちゃんとルール守ってミスなくやってますか、うん、っていうことですけど、これは特にそう。
絶対わかんないですもんね。
正直、めちゃめちゃズルしたくなるんですよ、これ。この私でさえ、マジでズルしたくなるぐらい、宝 ばこの一歩前ぐらいで終わっちゃったりするんですよ。で、それを、あーっていうこの葛藤があるんで、ちゃんとね、みんなで、
しっかり、考えの人でやってください。
で、欲しいんですけど、ね、うん、他の人のプレイング覗いてる暇マジでないんで、うん、これこそソロゲーなんですよ。バンバン回っていくんで、というのはありますが、このゲームはもうどの家庭でも、ゲーム界でも、絶対活躍しますんで、うん、しかも持ち運びしやすいね。箱もちっちゃいからね、うん。超おすすめです、これは。
うん、
いいですね。
これぐらいがちょうどいいっていう。
うん、
はい、カールを100点とすると、72ですね。
72。はい。
カール高すぎたかな。
ちょっとここまで点数が。
高いと思わなかったです。
いやでもマジのカオリンさんのために言ってるんですよ、これ。カールは甘んじてないってことですよ、私は。
ちょっと嬉しい気持ちもあります。
いやでもいいものですよ、すべて今回紹介するものは当然。うん、私、あれですよ、買ったゲームを軒並み紹介してるわけじゃないですからね。抜粋してますから。
ね、
うん、非常にいいゲームです。
やってみたいですもん。
ああ、そうでしょう、後でやってみましょう。じゃあ最後。
最後。
こちら、満を持して。
満を持して。はい、
セティ
来たー、
セティ
地球外知的生命体探査ね、サブタイトルもついてますよ。
はい、
これのために集まったようなもんよ、今回。
そうですね。
おもろかったな
ぁ。いやー、これは良かったですね。
下手すると、ホラボド年間大賞、これですね。
いっちゃいますか。
いっちゃいますよ、ね、それぐらい良かった。
った。
はい、こちらゲームデザインは、トマーシュ・ホレックでございまして、うん、昨年のエッセンで販売された話題作、ガリレオ・ガリレイの作者さんですね。うん、ちなみに本来、セティ、まあ、セティって SETI って書いてセティなんですけど、うん、これがまさにこのサブタイトルにある通り、地球外知的生命体探査のことを表すんですよ。
うん、
俺たちで宇宙人探そうぜっていうゲームなんです、これ。
うん、
まあ、それだけ聞いたらめっちゃアホっぽいですけど、現実にそういう組織が存在していて、それをテーマにしてるわけですよ。うん、で、ゲームジャンル。まあ、ゲームジャンルとしては、まあ、主には、ハンドマネジメントタイプの探索ゲームと言えばいいですかね。
うん、
ただ、細かく言うと、エリアマジョリティ、バースト、セットコレクション、パタービルディング、などなども、めちゃんこ、うん、いろんな要素を含んでいるというゲームなんですよ。で、人数が1から4人。時間が、人数かける40分です。
人数かける
人数かける40分ですよ。だから本来の表記で言ったら、160分ゲームですね。
4人でやると。
どんだけかかったかって言ったら、昨日は準備とインストと片付け込みで6時間かかった。6時間。昼の2時に集まって8時に終わりましたからね。まあまあまあ、初回っていうのもありますけど、長時間遊んだ分の遊び応えありましたよね。
ありましたね。
ありました。
暑かった、だれることもなく。
そうなんですよね。もう大体ちょっと途中で疲れてくるじゃないですか。
そう、考えすぎてちょっとね、頭から煙出て疲れてきたなとか、もう飽きてきたなとか、うん、全くない。ない
ですよね。
っていう、このセティ、まあルール、まあ簡単に説明すると、まあ7つのアクションから1つ選びますよと。
はい。はい。
で、基本はカードアクションがメインなんですよね。うん、手札として配られているこのカードが強めに設定されているんで、このカードを使っていろんなアクションしたいね。でもそのカード使えない、もしくは使いたくないんだったら別のアクションしたい方がいいんじゃないっていう風に、まあ中心にカードアクションがあるんですけど、うん、このまたカードが、コストが全部お金なんですよ。で、そのお金もカツカツで。
カツカツですよね。
え、本当にこれ地球を代表とする組織なのって考えれないぐらいお金がない。
ある意味リアルなのかもしれない。
まあ、ある意味リアルかもな。だから1金とは言ってるけど、実際のはもう何億何兆の話ですから、1兆が1金になってるみたいな感じだと思うんですけど、もうお金ないから全然カードが使えなくてみたいな。うん、っていうところでなんとか他で工面していくっていう。で、メインボードっていうのが宇宙になっていますんで、この円型の宇宙をどんどんと冒険して、うん、木星とか火星とかいろんなところを探査することで得られる知識を集めていくと、なんと、宇宙人が現れる。
現れ
る。え？現れちゃうのって。こんなリアルなテーマで言って宇宙人来ちゃうっていう。
夢ありますね。
しかも2種類来ますからね。どの種族の宇宙人がやってくるか分かんないんですけど、うん、2種族やってきますから、1回のプレイで。これがワクワクするよ。だから前半で一生懸命やっていたことがね、宇宙人が来たことによって新たなルールが追加されるんですよ。
ですよね。
しかもちょっとしたルールじゃないですよね。え、覆すレベルのルールが。
そうそう、エッセンスとかじゃないですよね。
あんな地味なことしてたのに、急に新たなカードデッキが入って、新たな得点源が生まれて、あらー、
やってたことを一から考え直さなきゃいけないぐらい。
そう、でもそれで6時間だれることもないし、逆に言えば6時間かかるっていう話ですけど、うん、ワクワクが止まらないんだ、これが。うん、いや、どうでした、ルーシーさん。
でも正直途中まで結構リアルなこう宇宙探索やってるじゃないですか。
うん、あ、そういうの好きよね、君。
大好きです。で、その段階で、あれこれ宇宙人いないんじゃねみたいな。
ああ、まあね。
うん、見つかるわけなくねとか思って
たのに、ゲーム準備でやったのにこのままだと宇宙人出ないで終わりそうだな感もありましたね。
ありましたね。
それこそ本当にさりげなくカードにハヤブサとか、
はいはいはい、
ボイジャーみたいな。
そうですね、実在するその宇宙探査用の機械とか、うん、もしくは基地がカードとして登場するんですよ、うん、これが多分ユニークカードなのかな、全部イラスト違って200枚入ってるんで、うん、凄まじいですよね、この愛。
同じの見てないですよね、
うん、すごいイラストも全部違って、
まあ、そういったね、なんかその SF 愛みたいなところで言うと私ね、はい、このゲームで一番気に入ったのがね、あのタイブレイク、
あ、
タイブレイク判定まあ大体は最後に駒を置いた方が優先で勝ちますとか、はい、もしくは手番の遅い方が勝ちますとか、まあ、そういう風になってるのが本来じゃないですか、ね、でもこのゲームはゲーム終了時同点の人がいた場合はカール・セーガンのファンの方が勝ちって言うんですよ。
カール？
カール・セーガン、おここでも出てきた、カール・セーガン、
まさかのカール
同じカール、
このカールもいた、こんなことあります、
リンクしますね、これも SF ですよ、
SF ですね、
いやー友達、少し不思議、あらー、そう、カール・セーガンが好きな方が勝ち。カール・セーガンって誰やねんってね、一応調べたんですけど、NASA 惑星探査における第一人者らしいですね。もうお亡くなりになってるんですけど、この人がいたから今の宇宙探査というものがここまで前進してるらしいんで、この人のファンじゃないと最後勝てない
。よっぽど好きなんですね、
いや、いいですね。まあこのガリレオガリレイを作ったトマーシュ・ホレックっていう方は結構凝り性なので、そういったところがうまく出てるんだろうなと思うんですけど、ゲームデザインに関してもやっぱ思うところで、すこぶる王道感がある。
うーん、
カオリさん昨日ずっと言ってたんですけど、案外地味だねみたいなことを言ってて、まあ地味って言葉は良くないですけど、逆に言えばその思いつく要素全部入れてまとめましたよと。で、どのシステムが目立ってるとか斬新性があるとかではないんですよ。
尖ってるわけじゃないんですよ。本当にいい意味での地味というか、こう王道をちょっとずつ積み重ねて、
満貫全席です。満貫全席。
だからいろんな要素が全部どこかで見たことはある。
あるんですよ。そうそうそう。
けど真似してるわけじゃなくて、うん、全部が綺麗に、
ね、うまくリンクしてる。
うん、
こんな作品ってありました今まで。
いや、まあ、あるっちゃあるんですけど、そのバランス感で言うと、うん、この組み上げ方は逆に新鮮だなと思いましたね。でこの作者ね、ガリレオガリレイはね、そこら辺のバランス悪かったんですよ。テーマもいいし、アートもいいし、結構新鮮味のあるシステムぶち込んでるんですけど、バランスが悪かったんですよね。でそこ考えると、おそらくこのチェコゲームエディション、まあ、CGE っていうこの出版会社による手腕なんですよね。そこのデベロップによってうまくまとまったっていうところで、いや、まさにいいハーモニー。いや、ゲームとしても面白いし、テーマとしてもいいし、愛も伝わるし、これぞボードゲームだなってね。
そうですね、これぞボードゲームかもしれない。
こういうのがやりたくて遊んでるみたいな。でこれ 1万450円するんですけど、税込みで、もうね、安いなって思いましたね。
今安いですよね、その額で考えると。
これそうなんですよ。
この遊び感でですもんね。
今もう、カオリンさんがね、その趣味でボードゲーム買ってた時代で変わりまして、安くても8000円とかいくわけですよ。
すごいです。
本当に、この60分以上のゲームになってくると。で、これがね、その160分級で1万円ちょいっていうのは、いや、安いな、みんな買った方がいいなって思いましたね。ええ。っていう、もう大満足の。
大満足ですね。
はい、もうこれどうします？カール100点として。
困っちゃいますよね。
これ
は困ると思いますよ。
250カールです。ここまでの点数シビアでいきましたけど、セティに関してはマジ飛び抜けて、しかもカールとカールリンクしてるし、彼のためにも、彼のためにも、という点数になりました。異論ありますか？
全くないですね。
全くないです。
全くない。
ありがとうございます。ということで、
はい、
はい、ろいろとここまでおすすめ作品紹介してきましたけれども、
はい、
クワックサルバーザーデュエル、プタン、リバージュ、セティというこの4作品でございました、
はい、
どれが一番遊んでみたいなと、まあ、セティはね、とりあえずまたリプレイしたいなっていうのはありますけど、他のものでもこれ遊びたいなってあります？
クワックサルバーデュエルはやってみたいですね、普通に。
絶対喧嘩になりますよ。
あれとはまたちょっと違うっていうところ
を全然違います。
味わってみたい。
それを分かった上で遊ぶべきです、むしろ。
違う、
私はもう同じだと思って遊んで、もう言い合いですから。
痛いね、
ギリ私が勝ちましたけど、なんかその後のご飯の味覚えてないですからね。
でもなんかソロゲーっぽく遊ぶんだったらクワックサルバーの無印をやって、
まあね、
もうちょっと
インタラクションとシナジーを求めるならもうザ・デュエルですね。はい、皆さんもね、はい、ぜひ購入するほどのお財布に余裕があれば、
はい、
今紹介した作品買っていただけたら私としても嬉しいでございます。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではここからは後半戦となりますね。
はい、
映像作品紹介となりますが、まあ今回はまあもうタイトルをね見ていただいた方は知ってると思いますけれども、
はい、
モンハンについて語ろうです。
そうですね、
はい、
モンハン
についてね。
モンハンを語るのはしかもこれモミさんじゃないですよ今回、カオリンさんとルーシーさんに語っていただこうという新たな試みでございます。
いやでもモミさんちょっと聞きたいんですけど、なんで
なんでってどういうこと？
いやだってなんかいつもだったらゴミさんが自分の喋りたいことを喋る番組じゃない？
ああなるほどね。
まあ確かに。
私ね、まあなぜそう踏み込んだかっていうと、うん、モンハンを買わなかった自分を褒めてあげたいんですよ。
お
だから、
はい、
どんだけモンハンが素晴らしい作品かっていうのを二人が話せば話すほど、
はい、
まあ私の心は揺らぎますけど、揺らいだ上でそれに勝ちうるパートを持ってるかどうかを今試したいと。
あなるほどね。
めちゃくちゃモンハン私好きなんで。でも買ってません、
はい、好きなんですか？
好きですよ。好きですよ。
ああ
でお二人もうめっちゃやってるんでしょ。ちなみにモンハンの最新作のタイトルが、
はい、モンスターハンターワイルズです、
ね、ワイルズですよね、はい、ワイルズを何時間やってるんですか？
ですね、今88時間目です。
あいやまだ発売してからそんな経ってないですけど
まだまだですよ私なんて。
うーん、だもうお二人の意見がね聞きたくて聞きたくて、
はい、なるほど。
でまあ先に情報を出すと、モンハンワイルズはですね発売から3日間で800万本売れたわけです、
はい、
で800万本ってカプコン市場でも過去最高の、
はい、そうなんです
か？そんだけ売れてるんです
よ、はい、3日では初めてのことです、
ね、でモンハンってそもそもどんなゲームなんですか？
どんなゲームか、まあ、それは自分がハンターになってモンスターを使用するゲームですね。
そう、もうまさにそれっていうかそれ以外ない、
ない。
そこに絞ったからこんだけヒットして長く続いていると言ってもいいんですよ。私ね今回のためにもねズンダモンの動画見ましたよ。
おお、
カプコンで、ズンダモンの動画でカプコンの中でどうやってモンハンが生まれてどうやって今まで続けてきてるかっていうのを、まあ、30分ぐらいの動画で見れるんですけど、それも見た上でやっぱよくできてんなモンハンと。しかもその時代で言えばね、そのオンラインゲームが流行ってきた、そんな時にモンスターハンターというゲームを作ろうと思う、かなり実験的なタイトルだった。
そうですね。
でモンスターをハントする以外をオミットすることによってそこに注力するゲーム、しかも協力ゲーム、報酬均等分配、
うん、
これも大きいですよモンハンは。
うーん、
他のゲームだと最後にとどめ刺した人が報酬高いとか、与えたダメージが大きい人が報酬高いっていうのは一般的だったんですけど、このモンスターハンターによってそれが覆されたわけですよ。
まあ、ランダムではありますけどね。
まあね、そう、運要素は何パーで出るみたいなのあるんだけど、基本的に全員にその確率は生まれるわけですよ、っていうこの作りによって新規の人も入ってきやすい、うん、装備の弱い人も強い人も同じものを手に入れれるっていう環境が生まれて、
はい、
オンラインで協力するゲームとして完成度の高さを保てたわけですね、
うん、
でまあいくつかのシリーズを重ねることによってよりブラッシュアップをして、
うん、
で元がねシンプルなゲームデザインにしてるから非常にそのブラッシュアップがやりやすいんですよ。
うん、
これでかいですよ。
確かにそうですね。
これは
確かにそれは言えてますね、
うん、であなたたちどっから入ったんですかモンハンは？
私はですね完全にちゃんとやり始めたのは、
うん、
ポータブルからです。
あ、ポータブルの
ワンから
やりましたね、はい、それは
そこから、ね、本当。
え、ルーシーさんも？
私は無印の頃からやってます。
あ、すごい。2004年ですよ、
はい、
うん、え、だってあの時ってプレイステーションでオンライン環境作るのってめちゃめちゃお金と設備いるんですよ。あれやってたんですか？
あれってオンラインじゃなくてもできませんでした。
ソロでやってたってこと？
はい。
まあそれはまあまあそんな人いるんだ。びっくりした。
最初なんか全然売れてなかったんです
よ、ね。あ、そうですよ。最初はもう20万本とか売れて、とはいえ、まあ、新規 IP としては、うん、うまくいった方なんですけど、うん、まあ、今後の展開を考えればもっと売れないと困るっていうので、うん、で、爆発的に売れ出したのがやはりポータブルからなんですよ。
ですね、うん、
で、私も入ったのはポータブルのセカンド G ですね。
うん、
もう多分ほとんどの方がこっから入ったと思うんですけど、うん、で、未だにあの時が一番バランスは良かったって評価されてるぐらい。
ね、私も今日話そうと思ったんで、一番 じゃ何が良かったかってやっぱりセカンドチームを挙げます
ね。いやまあね、思い出補正もありますけどね、
は
い、
ありますけどね、プレイ時間もあれが一番多かった。
いやわかるわ、はい、私もあの時に400時間以上やったんですよ、うん、就活で
就活
で、ね、
転職のポートフォリオとかいろいろ作っている合間に、
は
い、
あ
新しいゲームバンバン買うと、はい、お金なくなっていくじゃないですか、
はい、
でそこでなんか100時間以上遊べるゲームがあるらしいこと聞いて、
はい、
それだったらその転職活動中もあこれで1本でいけるぞ、それがセカンド G。
そんなことあるんですね。
あそこで極めちゃったっていうのもちょっと今作買わなかったところに若干結びつくんですけど、はい、ただもうそっからも私まあ軒並み買ってったんですよ。サードも買ったし、フォーも買ったし。
あ、そうだったんですね。
あ、そうですよ。トライもやりましたね。 HD バージョンとかもやりましたし、結構やってるんです、
うん、
でそれぞれ100時間以上やってるんですけど、
うん、
ただね、まあ、やっぱりそのさっきなぜ誇りに思ってるかっていうと気づいちゃったんですよ。
は、うん、何に
同じことやってんだって。
ダメ、
何
気づいちゃダメ、それ
それを私に解き伏せてください。同じじゃないという、もうこの社交心を満たしたい、あと他の人に自慢する優越感に浸りたいという気持ちだけでやってた自分に気づいちゃった、はい、でこれ私の持論ですけど、モンハンハマる人って多分ね昔に劣等感を感じてた人だと思うんですよ。
あ、
そういう人ほどモンハンの優越感って半端ないですよね。だからリア充やらないんじゃないかなって。
あ、でも確かに、はい、モンハンやる人だけなんですよ、プレイ時間言うの。
ああ
他のゲームって言わないんですよ。
まあ、だからね、
ゼルダやってても、はい、あれだってめちゃめちゃ時間かかるじゃないですか、はいはい、100時間超えるし、
はい、
でもプレイ時間言わないじゃないですか。なのにモンハンやる人って何時間プレイしちゃって言うの、
ね、小学生か。
あれだけなんですよね。
こんな自慢して。いやまあだからそういうちょっと自分の方が優位に立ってるみたいな気持ちをお互いに罵り合うところもモンハンならではかなとは思うんですけど、とはいえそれに気づいちゃった。
あ、
そういうことばっかしてることに、
うん、
気づいたんだ。
そしてトライぐらいで置いてけぼり食らった時、あの辛さも味わっちゃった。
置いてけぼりも感じたんだ。
あれ俺以外で狩りに行ってませんかみたいな。
辛い。
あ、もうあの思いはしたくないという。
なるほど。じゃあ最後にプレイされたのはトライが最後。
いやいや、最後は4かな。
あ、4が最後ですか。
4G ですね。
へ
ぇー。クロスとかフロンティアとかはやってない。
う
ん、あと、まあ当然ですけど、ストーリーズもやってない。
うん。
うん、当然ですけどってど
ういうこと。いやいや、もうだって完全にジャンル違うじゃないですか。
まあ、まあ、RPG ですからね。
そう、うん。ファン向けに近いかなと思うんで、はい、ですけど。はい。だからそのゲームの特徴と今回 の, その新規の魅力みたいなの伝えてください。
おー、なるほどですね。え、ルシーさんありますか？
まあ私はそもそも、うん、モンハンはソロゲーなんですよ。
特殊な視点できた。
そう。ただ、昔、鈴田さんが、
はい、
モンハンボードゲーム説っていうのを言ってたじゃないですか。
うんうん、
で、結局、うん、なんでモンハンやってるのっていう話をしたら、誰かと一緒に遊びたくて、
あ、なるほどね、
そのツールとしてモンハン
パーティーゲーム
あるんだよ、
うん
う
ん、
だそれこそセカンド G とか、
はい、
まあ、ポータブル、
そう、あとホックパーティーでねできるようになって、
うん、
めちゃめちゃ簡単にオンラインできるようになりましたから、
はい、でセカジーやってた人たちはみんな、うん、その大学のなんか食堂とかで遊ぶとか、
うん、はい、そうですね。
まあ、高校生
対面でね、
中学生が、
うん、
公園で遊ぶとか。
確かにセカンド G は対面が主流でしたね。
ええ、うん、それを横目に私は一人で遊んでいたので。
うーわ、キモ。
で、しかも私一番遊んだのはトライです。
トライ、
トライ、不評になった海、海中線がある、
しかも、
なんでまさか、
モダ
の森へ、一人で。
一人で。
やば。
行って、しかも、モンスターを飼ってるんじゃないです。海に泳いで、サンゴ取ったりとか、
うん、あー、掘ったり、取ったり。
サメを森でついたりとか、
はい、
そうやって遊んでいました。
あー、違うゲームしよう。
未だに一番好きなのは、ナバルデウスの横を並走して泳ぐっていうのが、一番気持ちいい瞬間なんです。
そういうゲームありますよね、海の。
え、何？七つの海のティコ。七つの海のティコの話してんの。
行こう、ナバルデウス。
いやいやいやいや、ティコがナバルデウスに、だいぶサイズ感も違うし、凶暴性もありますけど。え、マジ？
マジです。
やば。
また新たな。
ちょっと、はい。メンバー間違えました。収録メンバーを。
だから、アイスボーン以降で、環境生物とか出てくるようになって、
あ、そうですね、
はい、
環境生物を網でこう捕まえると、
うん、
なんか珍しいトカゲとか、はい、蝶々とか、
うん、
もう私はそっちに夢中。
あー、でもまあある意味そこをね、うん、まあ拾い上げたっていうゲーム性ではありますよ。
うん、そう。で、虫とかの相手をしてると、なんかパッて横見ると、でっかいモンスターが、 イビルジョーに食われてるみたいな、はい、いうのを横目に見ながら、わ大変と思いながら、私は虫を取ったり蜂蜜取ったりするっていう生活をしてるんです。
わかりますけどね、あの私も嫌いじゃないというか、好きな面でもあるので、それが
そういうリアルな生活感が特徴でもあると言いたかったですね、
う
ん、彼はきっと、
ね、きっとそうです。あ、なるほどね、
はいはいはい、わかりましたわ。
そうですそうです、
他は、
まあ、他、まあ、今回ワイルズは本当にあの、まあ、去年が20周年を、はい、モンスターハンター20周年を迎えて、
ね、ま
あ、発表された作品として初めてのオープンワールドと、
そうですね、出ましたね、オープンワールド、はい、
まあ、ずっと望んでたことでもあったし、
あ、そうなの、
まあ、オープンワールドになって綺麗は綺麗ね、
あ、その、うん、世界観をより堪能できる、
堪能できる、まあ、やりたかったことっていうのが、その生態系がすごいもっとリアルに描写するようになったんですよね、はい、あの、まあ、肉食モンスターが来ると草食動物が逃げるみたいな、はい、うん、そのよりこう動物としてリアルに描いてるっていうことは今回の特徴では確かにあると思います、
はい、
でまあ本当にいろんな部分が変わっていて今回で、
うん、
まあ、乗って移動できるセクレト、
あ、今回もね、高速移動するためのね、
はい
は
い、
前回はあの犬だったんですけど、
う
ん、
そうですね、ワールドにもアイスボーンからですけど、ライドコールって言ってモンスター乗れたりもしてたんですけど、うん、今回そのもう、まあ、一緒にくっついてる鳥がいるんですよね。セクレトの導入によって自動であのモンスターのとこに走って
くれる。あ、そうや、なんか見たけど自動追尾してくれるでしょ。
はい。
ただその自動追尾もさ、なんか円柱状のところで積んだもんが右行ったり左行ったりして全然近づいてくれないのだみたいな。
ちょっと後で見ようかなって思ったんですけど、うん、私がちょっと気に食わない部分がこのセクレットの挙動ですね。
まあそうね。AI が若干弱い、ね。
そう、弱い。こんなにステッコも積んでなぜここが弱いっていうような、
いやまあ、うん、限界あるよ。
ある。
なんでしたっけ、あのハンター系のロボットみたいな生き物に乗るやつ好きなんですよね。
あ、あのホライゾンですね。
ホライゾン、
はい、
ホライゾンっぽいなって、なんか見た目だけ。
あ、そうですね、こんなことを言うとあれなんですけれども、もともと実はモンスターハンターの世界観って物語に出てきてない世界観って実はずっとあったんですよ。物語の端っこだった話とか、うん、過去のすごい話とか古代の話とかあったんですけど、今回結構それが、まあ、ストーリーの中で言及されてる話もあって、うん、私あのホライゾンが好きなんですけど、うん、まあ、それも結構過去の話、古代文明みたいな話なんで、うん、なんかちょっと世界観にちょっと似てるんですよ。
あ、まあそうね、
で乗る生き物も、
まあ、明らかに意識してますからね。
意識して、で、まあ、ちなみにびっくりするんですけど、私キャラクリそのキャラクターなんですよ。
え、どういうこと？ホライゾンのキャラクターを持ってきたってこと？
はい、あ、私が作りました。
え、どういうこと？
今回あの魅力の一つの中に、うん、キャラクタークリエイト、キャラクリが盛り上がってますが、うん、すっごい細かくできるようになってて、
う
ん、
ね、
うん、もういろんな
の有名、変な方とかね、
すっごいリアル、はい、芸能人とか、はい、キャラクターとか、
バカ殿とかやって
る、むしろそれ見るだけでも面白いみたいな、うん、キャラクリだけで本当皆さん何時間もかけてるんですよ。
おー、なるほど。
そこで思い終わっちゃう人もいるかもしれない。
あ、私ね、ドラゴンズドグマはね、そこでやめましたね。
キャラクリエイトに5時間かけてそれ以来遊ばなかった。
でも楽しいんで、そこはやってもいいかもしれないですね。
あ、そうですか。
で、あと大きなこの変更点として追加されたその要素として、サブ武器、
はい、
今までありそうでなかったサブ武器要素。
サブ武器、
今までモンスターハンターは一つの武器を背負ってクエストに行ってたんですけど、
そう、ね、刀とかね、
今回からもう一つ武器を持てるようになったんです。
え、
つまりメイン武器が刀でも、うん、もう一つは
ランスをつける、
ランス持てるとか、
うう
あの遠距離であるヘビーボーが持てるとか。
え、それそのお供が持ってるってこと？
セクレートが持ってます。
あ、なるほど。
で、乗ってこう持ち帰られるっていう機能が、うん、これが結構こう幅が広がって、
まあ確かに攻略には幅広がるし、オープンワールドであるところの攻略として、まあ、役に立ちますよね、それね。
そうですね、いちいちこう持ち帰らなくてもいいしっていう、う
ん、でもそんなんよりさ、初心者弾いてない？
そこなんです、
ね、2つも武器育てなきゃいけない上に、2つの武器の使い方を考えなきゃいけないでしょ。
そうなんです、
ね、必須ではない
んです。そう、必須ではない。ただ私今回その子を一番思いました。実はあの今回そのセクレットを導入したっていうことについても、
うんう
ん、なんで導入したのかって、自動追尾するっていう話も、うん、実はこれが開発の方が、カプコンの開発の方が答えてるんですけど、うん、今までって一番最初の回にさえ行かないでゲームをやめてしまうプレイヤーっていうのが一定数いたんです、うん、ずっと。まあ分かりますよね。
めちゃめちゃ分かる。
うん、村さえ出ないっていう、うん、そこのプレイヤーをすくい上げるために、うん、とにかく一回狩りに出させたいっていう考えがあったらしいんですよ、はい、それで自動で、要は簡単に狩りに行けるっていうシステムを作ったらしいんですよ。
あ、できるだけ手を差し伸べた
と。そうそうそう、それはすごくいいことだと思うんです。で、実際にもあの上位までのクエストをクリアしている人がもうすでに 50% を超えてるので、うん、やってる人が多いと、
うん、
ただ私からすると逆にそれがちょっと モンスターが弱く感じるんですよ。
あーなんか聞きましたね。なんか今作、うん、モンスター弱めなんですよね。
そう、簡単にしてあるんですよ。
でもどうせこれあれでしょ、大型アップデートが出るときにまた強くするって意味では、うんうん、別に今弱くてもいいんじゃないかっていう説はありますけど、
そうそう、私も別にでもそこはいいと思ってて、うん、その小さめさんじゃ簡単すぎてつらなくなっちゃうんですよね。
どっちもは無理でしょうね、うん、協力ゲームである以上。
そうでも私も実際別にそれでじゃあ嫌だったかってことは全然なくて、まあもうお気づきの通りも88時間やって、
でもモンスターにもうちょっとやりごたえが欲しかったってことでしょ。
最初思いました、うん、ただ期待ですよね、うん、ちゃんとアップデートしてってねっていう。でもやっぱりそのアップデートをじゃあ待てるのかっていうところもあるわけですよ。プレイして飽きちゃってって人は絶対もっといっぱいいて、結局残るのはもうサハタ好きっていう人しか残らないから、
煮込んだような方しか残らない
ですよね。こういう煮込んだ人しか残らないわけですよね。
あーじゃあ相性じゃん。
うん、あのまさに多様性の時代。
あーダメですよ、これはちょっと一回ルーシーにもう一回振ってみよう。
あ、はい、
返す刀くださいよ。
私としては、はい、もうこれをモンスターハンターの続編としてはあまり見ていなくて、う
ん、あーなるほど、
あまりにも別ゲーすぎて、
そんなちゃうんや。
まあ武器とかはまあ当然同じものなので、そこら辺の操作感は過去からやってた人からすれば、ああこの感じこの感じっていう風になると思うんですけれども、いろんな面でですね、弓が自動追尾したりとか、
ああなるほどね、なんか武器の仕様が変わったんでしょ。
そうですね、新アクション、武器ごとの新アクションは全部追加されました。
あとなんだっけ、傷口を攻撃できるみたいな、はい、
でそれもボタンを押すと傷の部分が見えるんですよ、うん、
あ、はい、
ここを狙えみたいな感じになったり、
親切だね、
うん、はい、っていう部分を見ていくと、シームレスっていうところにすごい力を入れているなっていうふうに感じるんですね。
散歩するんでしょ。散歩、
散歩、
クエストの頭で散歩するって。
あ、そうです、うん、まあ個人的にはちょっと悪いところから始まっちゃうんですけど、はい、一番最初にクエストが始まるまでにちゃんとストーリーを会話をしながら進めていくんですね、うんうん、でその間もあのセクレとか勝手に進んでって、うん、ちょっと道をそれると、あルーシーさんちょっと離れてるよ、うん、こっち来なって言われて、はあ、戻されて、で手離しとけば、うん、勝手に進むんですよ、
はい、
でその間にストーリーがちゃんと会話で進むんですね。
飛ばせないの、
飛ばせないです。
飛ばせないの、
そこは飛ばせないです。
なんか話だとちょっと何かマイナスな部分が多く出てきちゃうんですけど、
いやなんですけど、なんですけど、
なの、
はい、操作はできるんです、はあ、いろいろぐるぐる見たり、
あとでもストレスちゃうなって、そっち行っちゃうかって言われながら、
全然そんなことないです。歩くんでしょ。なんでかっていうと、うアイテムを採取するじゃないですか、
はい、
モンスターハンターって、
うんうん、
それが、ね、はい、それが今回手からロープみたいなのが飛び出して、
うん、あれ
スリンガーですね、
掴んで、
ガッツ
持ってくるんですよ、
う
ん、
あのもう一生懸命カンコンカンコンみたいな、
ないです。まあ一部ありますけど、うん、取れるんですよ。だから移動中、うん、ストーリーを聞きながら、うん、見回しながら、うん、アイテムピャヒューピャヒューって取って、薬草取った、青木の子取ったってできるんですね、うん、でそれが楽しすぎて、しかも私あの環境生物捕まえるのが、
う
ん、一応あの一番メインの
私
の目的だから、そうですね、うん、もうずっとキョロキョロしながら、あ環境生物いた、網って、こっちも網ってやってて、気がついたらボスのところついてて、ストーリーなんだったっけ、
聞けや。
あれなんかついたけど、なんか喋ってたな、
本末転倒やん、
あれなんだっけってなってるぐらいやることがたくさんあります、
う
ん、
それは楽しいのか。
でも、うん、ちゃんとストーリーを聞きたいっていう風になると、うん、移動しながらストーリー聞ける。
あ、感情移入はしやすいね。
はい、であと、まあ、主人公が喋るんですよ。今まではモンスターハンターって主人公はほとんど本当に寡黙で、
あ、まあモブでしたね、
はい、
全然喋らなかったんです
けど、
今回めちゃくちゃストーリーに介入してきて喋るんですよ。
あ、なるほど、はい、なんか今作はストーリーを厚くしたっていうのは触れ込みでありましたけど、うん、
で、あの私もうすでに主人公のこと大好きになってます。
ああそうね、
はい、まあなんだったらあの女の子にしてるんですけど。
ああ、わかりますよ、私も女の子でやってましたね、はい、うん、もううーってか、うーってか聞きたくないから女の子にしてましたけど、
でその結果なんかメンツみんな女だなっていうことに気がついたんですけど。
何メンツ女、
むさい男が全然出てこないんですよ。
ストーリーで、
ストーリーで、
はい、
出てこないの。
出てこないです、
うん、見えてないだけじゃないの。
じゃないです。
うわー、でもそれだいぶ舵取りとしては思い切りましたね。
だからモンハンではないんですよこれ、
う
ん、
確かに、はい、まあ悪く言うと打足に感じられる可能性も高いし、やっぱそういった意見も多いっていうのは聞きましたけどね、う
ん、結局のところワイワイやってハンとしてっていうのがいいっていう人にとってすれば、それはすごい中並みになるんですよ、
ね、う
ん、すごくやっぱスピーディーさに欠けるので、うん、そこのその合わない部分っていうのはやっぱり出てきちゃいますよね、どうしてもね。
しかも肝心のストーリーが結構ご都合展開も多いみたいな、
そうですね、なんかストーリーに厚みをって言うけど、モンハンってこうだよねみたいな、結局その感はずっとあるんですよ。いや、
そこはジレンマでしょうね、うん、ガチで FF みたいにしたいってなると、もうこれは本末転倒だと思うんですよ。
個人的にはストーリーに重みがあるかって言ったらちょっとないかなって思って、その感情移入をするよりも早くストーリー展開が進むので、要はムービーを挟んで、ね、あの戦闘ムービー挟んで戦闘っていうのを繰り返すだけなので、そのじゃあすごいストーリーが他の作品のようにあるかって言ったらあるかなって感じです。
なるほどな、うん、だからもうこれは間口を広げて、うん、いろんなお客さんに感動と満足度を与えるために広げすぎた結果、そこを認めてなかったファンとかが他の部分を脱足的に受け取ってしまうっていうのは、まあ多分否定的な意見で上がってるところなんでしょうね。
まあただ一方で、まあちょっとシームレスの話に戻しますけれども、うんうん、やっぱり新規で入って人からすると結構ぬるっと進むし、うん、ストーリー進めるにあたって何かこう障害になるものもない、
うん、
で一応今回に関してはクエストを受注する、まあ、昔はクエスト嬢って呼ばれていた人が旅の仲間として一緒に行動する
んです。あ、なるほどね、
うん、だから
移動型クエスト嬢、
はい、もういつでもクエスト受注できるし、うん、いつでも友達と一緒に遊べる空間にあるし、ストーリーの途中であっても、
うん、
それはすごいやりやすいとは思いました。
そうね、
で綺麗に繋がってて、
うん、なるほど、
違和感がないっていうのはすごい今時だなっていうのは感じます、
うん、
まあ実際そのプレイステーション5なりパソコンであったりっていうスペックをやっぱ利用した場合はそこが売りにしやすいですからね、
うん、
それはいいんじゃないですか。しかもそこで感情移入とか没入感っていうのを上げれますからね、うん、ただそこでよくあるパターンがその開発って膨れ上がりすぎると縦割りになるんですよ。つまりあなたはキャラクター、あなたは背景、うん、でもそれの中にさらに何十個も分かれるんですよ、
うん、
3年4年間ひたすら武器を持つ手を動かしてる人で、そういう風な作り方になっていくと何が起こるかっていうと、それぞれの担当が自分のところだけこだわっていって、結果最終的に合体させた時にめちゃめちゃパンプアップしちゃったボリュームだったりバランスの崩れたものになりがちっていうのがありまして、で今回の多分モンハンに関してもそれぞれのそういう部分で見るとめちゃめちゃいいじゃん、パワーアップしたじゃんってなるんだけど、どうも組み合わせるとどの層に向けて作ってるものかっていうのが若干曖昧になってるのかなって思いましたね、うん、それはちょっと、う
ん、あのいいんですよ、システムも良くなってるし、
ストーリーもあるのもいいし、
そう、武器もあのアクションが追加されて今まで私ども楽しめるし、その先ほど言ったあのアルマっていうんですけれども、そのクエストの受付嬢の立場にいる、くっついてくるのと同時に今回のワイルズからフィールドからモンスターを指定して自分でクエスト化できるんですね、
はいはい、
でその際に報酬が見えるんですよ、今までこれがなかった要素、
うんうん、
あの要はいい報酬をもらえる モンスターが出てきたりするんですよ。
なるほど。
でそれをまたしかも繰り返しクエストできる、うん、つまりその間今度集めやすくなったんですね、はい、過去作と比べて、そういうなんていうかこうプレイする点ではあのやりやすくなってる部分はたくさんあるんですよ。
だいぶ海外ナイズとされてますね、
されてますね。ただ、
うん、
でそれが楽しいですよ、正直私もやってて楽しいんですけど、どこの層に向けたんだろうって思う瞬間はちょっとあるのはわかる。
いやだからやっぱセカンド G が評価されちゃうのって、うん、あそこで一回完成しちゃってるから、うん、システム的にストイックなモンハンとしてはね、うん、だからそっからシリーズを作っていく上で付け足したり引き算しなきゃいけないわけじゃないですか、うん、それがもうだからてっぺん超えちゃってるんで、
そうですね。でそれで言うと足していくのはもう全然すごいブラッシュアップだなと思う部分がいっぱいなんですけど、引き算がちょっとよろしくないかなって思います。
まあ、例えばこれまでの層を全部満足させたいんでしょう、うん、
一つは集会所がないこと、マルチプレイでやる人にとってしてみれば集会所があったってことは結構大きい、みんなで集まってっていうことができたので、うん、今回その結構めんどくさいんですよ、ロビーを立てて、またそれが重いから人のスペックによってずっと友達が見えなかったりするんですよ。
そうか、マルチプラットフォームにしたから
マルチでやると
人によっては遅い。
そうなんですよ。
でそれを待たなきゃいけない。
そうで見えないまま、でも人はいるんですよ、で出発したりとかするっていう、その、うん、この重いっていう部分はその本人のスペックにもよるから難しいところではあるんですけど、だからその集会所ってシステムは良かったシステムだろうなって、それしかないからそこは軽くなるじゃないですか、ね、
うん、
そう。でも今ってベースキャンプの普通の重い映画のところに入ってくるから、うん、重いまんまなんですよ、さらに重さが
高くなる。その仕様でいったな。
そうなんですよね。あとその外に置いてあるアイテムボックスを消したこと、うん、 ああ。私はこれが、今までは外でこう、戻ったらすぐその入り口にアイテムボックスがあって、装備も変えれたし、アイテムも補充できた。今回は、マイテントっていう設備に一度入らないとならないんですね、はい、それが意外と手間。
え、そうなの？箱開けるのと一緒じゃないの？
そこはちゃんとロードが入るんですよ。
あ、
そうなんですよ。
いろいろ読み込んでんだ、このタイミングで。
読み込んでるんだなっていうのが。
そうか、使わなかった装備とかのデータそこで読み込んでるんだ。
一回アイテムを取り忘れたって言うと、もう一回テントに入らなきゃいけないんですよ、
はいはい、
なぜアイテムボックスを置かなかったっていうのが、まあ多分データが重いからっていうのがあったと思うんですけど、
うん、
あのマイナスしてたところが、うーん、うーんっていうところが、
まあいろんなところに歪みがあったっていうのはあるんじゃないですか。やりたいこととやりたいことの間の仕様をどうするかってなった時に歪みが生じてしまってるんでしょうね。まあでもやっぱ聞けば聞くほど海外に向けてるんだなと思いますよ。で今作もだいぶその海外のパーセントがでかいんですよね、日本国内っていうより売り上げとして。だそれで言えば日本人に向けて一生懸命そのファンのためにとかじゃなく、今後のヒットのためで言えば、より遊びやすくとか分かりやすくとか、受けが良くてダイナミックな部分みたいなのを伸ばした方がシリーズとしては続きやすいんだなって思うんですよね。でも今回の意見も、次のまたそのアップデートなり今後の新しいパッケージなりでも、まあちゃんと反映されるっていうのはモンハンの素晴らしいところだから、これはもうだから大きい声で言っていけばいいんじゃないですか、皆さんファンが。
そうなんですよね。ここをベースに良くしていくっていう話がまた始まっていくのかなっていうことで考えれば全然ありだと思うので。
なるほど、
うん、
いややっぱ肥大化したプロジェクトって大変だな。
大変だ
な、これだけ大きなタイトルになると。
いや思いますね。
こんな、もうこんな1年や2年で作ってるゲームじゃないですからね、構想か考えたら大体8年ぐらいはかかってるでしょうし、それだけ要素があって、しゃぶり尽くすところが多いってことでしょ。
あ、そうです、そうです、そうです。自分で、こそろでももちろん楽しめるし。
だから何十時間も何百時間もやってしまうと。だから今日、この配信を持って、収録を持ってやめるわけじゃなく、
あ、そうです、
今後も続けていくよと、友達とオンラインでやっていくよってことでしょ。まあでもここまでいろいろ聞いてきましたけど、もみさん。まあやっぱ勝てない自分を褒めてあげて。
ここがまた困るところで、そんなことないって言えないところ困るん
ですよ。いや別にゲームとしてはクオリティじゃないですよ、ゲームとしてクオリティではもういろんなところ、全部見てみたい、堪能してみたいっていう気持ちはモンハン大好き勢だった自分としてはあるんですけど、それを我慢できるぐらいその自分自身がちょっと距離を置けたっていう、やっぱもうモンハンって一回ハマるともう生活全部台無しになっちゃうじゃないですか。
そうね。
え、別にそれって他のゲームでもそうじゃないって思うかもしれないですけど、エルデンリングとかね、もう私もエルデンリング400時間やりましたけど、あれってオンラインの要素って他のプレイヤーは知らない人が勝手に入っていたり勝手に手助けしてくれるっていうところが売りなわけですよ。でもモンハンは友達で何時に集まってこの時間にやろうねみたいなのあるじゃないですか。もうとにかくその縛られていきますよね。
でも今回それもすごくフラットにはなりましたけどね、その救難信号を出すとこう選べるんですよ、
知らない人
に。知らない人に。
でもやっぱ一番面白いのって知り合いと言ってることじゃないですか。
でも買うタイミングとしたら次の大型アップデートでいいんじゃないかなって思う。
あ、そう、自分が狙ってるのはそこですよ、やるとしたら。
この方がいいかなってちょっと思う部分はあります。バグ多いし、本当に。
いや、やっぱなでも聞けば聞くほど発展途上感もあって、むしろそれが魅力でもあるなと思うんですけど、いやー、わかりましたよ、いい話がいっぱい聞けましたね。
よかったですか？
よかったんじゃないですか、私本人としては。まあ、お二人もね、自分でなんで面白いんだろうって見つめ直すっていうのも大事ですし、まああともっと言ってしまうと、この制作、私の友人が3人入ってるんで。
おー、そうなんですか。
そうなんです。だから、まあそういった意味でも勝手に起きなさいっていう気持ちはあるんですけど、まあそしてやっぱこれだけ聞くと、ロマサガ2とオクトパストラベラーって、面白いなと思って。
いや、オクトパストラベラーは、
村しかないですから。村。
私、モンハンが一区切りついたらやろうとちょっと。
あ、本当に？
はい。
いいですよ、オクトパストラベラー2。
今評価もやっぱすごい高いですよね。
そうでしょう。あ、なんか、これもう、悪く言ってるわけじゃないですよ。本当にいい意味で言ってますけど、めちゃめちゃ村があるんですよ。モンハンほど完成度を高く持っていこうとしてない。で、そこに全てやりたいことをぶち込んでるっていう、間口が狭い分、やりたいことが詰め込めてるっていうのが、ロマサガ2のリベンジだし、オクトパストラベラー2っていうゲームなんで、それもね、 ね、ぜひ体験してみてほしいですね、うん。その差もだいぶでかい。では見た目、グラフィックとかそういうとこじゃなくて、うん、そうやり込み要素とか、うん、実際にゲームデザイナーがどう遊ばせたいかっていうのを読み取るっていうのが、うん、やっぱコンパクトなタイトルほど如実に感じれるんで、うん、これがやっぱ今のデジタルゲームの、その二分化してるところかなと思いますよ。うん、やっぱカジュアルゲームとか、うん、インディーゲームっていうのが好きな人と、うん、超大型タイトル以外やらないっていう人っていう、うん、この差っていうのはそこの楽しみ方が違うんだろうなって思いますよね。
そうですね。うん、確かに言われてみれば。うん、
という、はい。まあもうこの収録、そして配信、うん、何のためにあんのかってわかんないですけど、ほんまに好き勝手話してもらっただけなんで。
本当に好き勝手言わせていただいて。
コラボとの相違ではないですかね、リスナーの皆さん、これは。カオリンさんとルーシーさんが言ってることを私なりに解釈して聞いてるだけですから。
もちろん私も試験ですからね。全然ファンとして言ってますからね、何言ってんだっていうところはあると思うので。
はい。いや、いろんな言葉が聞けて、私はね、楽しかったですね、うん、むしろ。
もう面白いですね。自分のやってるゲームって確かに好きだから、なんかあんまりそういうこう、多角的な見方ってできないじゃないですか。やってる間はすごい楽しいから。
これがコラボなんですよ。そういう意味では。
まあ映画とかもそうですもんね。うん。
そういう意見あるんだとか、あ、そういうとこあったねとか、おさらいができるから。
うん。楽しいですね。
ぶっちゃけボードゲーム紹介より喋ってますからね、今。
そうですね。削っていただいて。
もう、ランポスを切ると空中で消えるとか、尻尾が崖の上に登って取れないとか、そういう話からしたいんですけど。
いや、もうやめましょう。切りないんで。
はい。
はい。ということで、はい、リスナーの皆さんはどう感じたでしょうか。きっともう誰も聞いてない。
次は大型アップデート。
なんだこの回ってなってるでしょうね。でしょうけど、ありがとうございます、聞いてくださっている方。
本当にありがとうございます。
はい。
じゃあいつもの、言っていただきたいんで、今回はカオリンさんにやっていただこうかな。
はい。ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes、Spotify からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。X Twitter アカウントは、アットマークホラボド。ご意見、ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログや X Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。はい、なんかもう出し切ったのか、やたら A が多かったですね。
はい。
もう疲れてるんじゃないですか。ああ、そうなんや。
昨日、セミやってっからの今日で。
あ、そうか。確かに、昨日も夜12時まで遊んでましたからね。
結構でも、終わった後の、まあ、充足感はありましたけど。
で、今日でしょ挑んでるでしょよかったじゃん。ほんで明日、私人間ドックっすからね。やばいでしょ。
大丈夫ですか、
人間ドックへの不安感を拭うために、今日収録入れたようなもんですからね。
ちょっとストレスになっちゃうからね。
さあ、いや、そう。めちゃめちゃストレス
だ。出ますからね。
怖いんだよ、もう。
まあね。気になってくる年ですしね。
そうですね、43になりますからね。
ケイさんもね、痛かったりしますからね、ものによってはね。
という、まあ、鼓舞した上で、
はい、
はい、また来週以降のホラーボードも聞いていただけたら、
そうですね、
と思います、はい。はい、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。今回お送りしたのは、ついついタンパクが出るもみ。
家に帰ってくると、1週間に3日は自分の駐車場に違う車が止まっている香り。
本当に最近あった出来事は、彼女と別れたルーシーでした。
チャオチャオ。
チャオチャオ。